聖書を読み出します。聖書は新約聖書の339ページコリント信徒の手紙の2、12章の5節の後半からお読みいたします。新約聖書339ページコリント信徒の手紙の2、第12章の5節の後半からお読みいたします。コリント信徒の手紙の2、12章の後半から。自分自身については弱さ以外に誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に私を過大評価する人がいるかもしれないし、またあの掲示されたことのあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。以上です。ある時ある一人の、女性の85歳のおばあちゃんのですね、明石会みたいなところに出たことがあります。まあしっかりしたおばあちゃんだったんですけども、その明石会がですね、福音派の教会の明石会だったんですけど、行ってですね、神様が全てしてくださったっていう証なのかなとか思いながらですね、そんなことを考えながら聞いてたんですが、全く違いまして、で開口一番何だったかっていうとですね、私が洗礼を受けたのはですね、全てですね、身ぐるみ剥がされて、点々になって、もうゼロですね、の時にですって言われて、なんだそれと思ったんですけど、会社を経営しててですね、その会社がですね、潰れて、確かですね、3億の借金を抱えて、潰れて自己破産してみたいなですね、もう全て、今までの幸せなことを全部取られた時にですね、初めてですね、教会に行って、そして洗礼を受けましたという、そんな証をですね、されておられまして、はあ、大変だったんだろうなと思ってですね。で、その証はですね、その洗礼を受ける前と洗礼を受けて、あとの話をですね、よくされてたんですけど、洗礼を受けてからあとはですね、すべてのことがですね、神様の恵みに思える。またそんな話かなと思ったんですけどですね、そうじゃなくてですね、洗礼を受ける前はですね、何かですね、事業が失敗するとかですね、少しつまずくとですね、すぐ怒ってたんですね。で、なんでこんなことがあるんだろうとかって、途中で病気になってですね、この世には神様なんか絶対いないとかですね、そんなことを一生懸命考えて不平不満ばっかり言ってたんですね。私は何でもできるのに、なんでこんなことになるんだですね。でもその時っていうのが本当におごり高ぶってましたっておっしゃったんですね。で、洗礼を受けてから気づいたことは何かっていうと、その何かが嫌なことが起こるたんびに、やっぱり一つそうではないんだよってことを多分教えられたんだろうってですね、多分ですね、これでこの道を行くとあんた破滅するよみたいなですね、ことを神様が教えてくれたんじゃないかということをですね、実は洗礼を受けてから気がついた。ですから自分に与えられたそういう試練とか病気とかそういうものは全部実は神様の恵みだったんじゃないかと今85歳になって思うと、そう思うとですね、それから後の人生っていうのは何が起こったとしてもですね、その時に今神様は何を教えてくださってるのかばっかり考えて生きてきたらこんなに幸せですみたいな話をですねされてて、おおと思いながらですね聞いておりました。そう思うとですね、私たちは病気とかですね、事故やですね、またいろんなですね、お金の問題とか起こるたんびにですね、なんでだなんでだと思いますけども、しかしその時には神様が何か私たちに教えてくださっている時、そっちの道に行っちゃいけないよ、 でもそれが聞けないのはおごり高ぶってるからかなというふうにも思うのです。でパウロの生涯っていうのはですね、いや本当に誇ってもいい生涯だと思います。まあ、このようにですねキリスト教をですね全世界に広めたのもパウロですしですね、パウロがいなかったら今のキリスト教は多分ないと言っても過言でないぐらい言われるぐらいですね。でパウロですね、しかしパウロはですねこのコリントの手紙の2にですね思いが上がることのないようにトゲが与えられたというんですね。でその具体的なですねパウロのトゲはなんかわからないんです。聖書には一切書いてありません。でも何かパウロにはですね自分にですねトゲっていうのが与えられたんですね。でそのトゲのゆえにいつも神様に向かうことができたって書いてあるんですね。もう何回もこれを取り去ってくださるように祈ったけどもそうじゃなかったんですね。でもこのトゲがあるから実はですね恵みは自分に対して十分であるっていうことがですね分かる。このトゲがなかったら多分思い上がって実はですねパウロというのはですねこれほどの働きができなかったかもしれないというそんなですね自戒というかそういうものもあるのかなというふうに思います。まあ、多分パウロぐらいの人間ですからですね本当に力強いしですね選挙をどんどん進めていくしですねどんなですね困難にも負けないしですねそんなパウロですけども、しかしそんなパウロにもトゲっていうのが与えられた、弱さを知るという、まあ、そのことをですね神様はですねパウロに与えられているっていうことなんでしょう。その弱さゆえにパウロはなお強いというふうに言うので、やっぱりパウロの信仰っていうのはそこら辺にあるんだろうなというふうに思います。である時にですね南極でですね時々ホワイトアウトという現象が起こるというですね話を聞いて、それは何かっていうとですね、影が一切なくなってしまうという現象だそうです。なんか気象の変動で晴れた日にですね、なんか起こるような現象でですね、もうこの辺一面が光になるというような現象だそうです。で、そのことがですね体験できるっていうですね あったのでですね、まあどんな体験かというと、まあですね、全て周り360、まあ、全部で光明かりがついてるというですね、だから影がないっていうですね、どんな状況になるかっていうとですね、実は影がないとものすごく恐ろしいですね。まず何がなくなるかっていうと距離感覚がなくなるし方向感覚がなくなるし、自分がそこにですね存在しているってことが分からなくなってくるんですね。みんな光だからですね。とすると人間っていうのは影があって初めて人間として生きていけるのかなというふうに思います。もしかするとですね影がないと方向感覚も距離感覚も全てなくなったとしたら、これはですね命を落とす危険になる、まあ、それが南極で一番注意しているホワイトアウトっていう現象なんだと思いますけどもですね、光は必要、しかし光だけでは人間は生きていけないというようなことを実はそこで学んだような気がしてなりません。光だけでは死の危険さえあるくらい迷ってしまう。ですから私たち一人一人に試練とか苦しみとか痛みとか多分与えられるというのは、多分それは神様の恵みを本当に知るためということじゃないかなと思うのです。まあ、神様の前で完全であるということはやっぱり素晴らしいことだと思います。しかし完全な人間なのはどこにもいないという、みんなどこかにトゲ、痛みや苦しみを抱えている、そのトゲとどうやって向かい合っていくかということなのでしょう。神様がそこに共におられるということを知る、それがこのトゲとですね一緒に私たちは生きていくということではないかなというふうに思います。まあ、この時代の中でコロナ禍の時代の中で私たちにですね痛みとか苦しみが与えられている、じゃあ今神様は私たちに何を教えておられるのか、それを聞くという時間をですね必要としているかなと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは思い上がることがないように私の身に一つの棘が与えられましたというふうに言っています。その棘が何であるか分かりません。しかしパウロにとっては痛み苦しみの中でやったのでしょう。その時にパウロが神様の恵みを知ったということを私たちは今日聞きました。どうか私たち一人一人にも今与えられている痛み苦しみの中に 神の恵みを見出すことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会総信者求道者、牧師推しの家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷野幼稚園、そこに沿う子どもたち、先生職員を今日も事故や怪我や災い、新型コロナウイルスから守ってください。また今日はルーテル保育所財団法人の決算理事会がありますので、この理事会をどうか祝福してくださって、より良い子どもたちのために、この理事会が行われていくことができるように導いてください。今日も広島教、また病床にある方々、また死に直面している方々、悩みのうちにある方々、またコロナウイルスにかかって感染して苦しんでいる方々、そこに集う人々、どうかあなたの豊かな祝福のうちに癒しの御手を述べてください。私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。